でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、シリーズで赤ちゃんの月齢ごとの特徴などを伺っておりますが、前回まではハイハイの時期ということで、まあ、7ヶ月8ヶ月ぐらいの赤ちゃんの話を伺ってきましたが、ハイハイが終わるといよいよ今度はタッチしてきますね。
タッチしてきますね。もうやりたい放題ですね。
もう捕まり立ちが始まると、
はい、
あの、なんていうのかな、捕まり立ちしてるなと思うと、急にこう子供の手の力が抜けて、
うんうん、
顎をよくあの、机とかでうちの子はグッてギャーって泣いてたのをね、すごく思い出したりしますが、まあ、そんなことで赤ちゃんも痛いことがちょっと増えてくる。
そうですね。
時期ではありますよね。
うん。
このタッチの時期は何ヶ月ぐらいから早い子だと始まりますか？
そうですね。なんかそれこそ、ハイハイをすっ飛ばして、もう8ヶ月からぐらいとか、なんかもういきなりタッチしたんですとか。なんか、やっぱり兄弟がいらっしゃると、その刺激でか、なんか、早かったりするなーっていうのを、なんかこう感覚的に、なんかやっぱり追いつきたいんでしょうね。
同じようになりたいという。
同じように。
思いがあるとちょっと早い子もいらっしゃるということなんですが、うん、はい、この時期の子どもたちの特徴っていうのはどんな感じになりますか？
そうですね、もうタッチ90ヶ月検診で、それこそまあなんだろう、まあ、腰もしっかり座ってて、で、90、そうですね、もうよりその目と手のその共同作業というか、よりなんかこう、人間らしくこの、ものを扱えるというか、それこそスプーン持って、口にとか、服とか、まあ、離乳食の話になるんですけども。あと、そうですね、まあ、離乳にも近づいても来たりもするので、ちょっとこう、もうね、それこそおっぱいさよならっていう子も、出てきたりとか、なんかちょっとこう、お母さんも、と、もう、一体ではちょっとなくなってもきますよね。ちょっと寂しいけれども。
うんうん、
なんか完全にお母さん一体からちょっとこう、自分の範囲が広がるというか、
うんうん、
っていう、なんだろう、心理面の、そういった時期にもなってくるとは思うんですけれども、
はい、
とにかくできることは増えるなっていうね。
うん、
で、あと、そうですね、90ヶ月検診、バイバイできる子も出てきますよね。本当発達が早いなとは思うんですけれども。まあ、一歳ぐらいでバイバイできてたらいいのかななんてあったりもするんですけど、うん、ちょっとこう、モノマネ、なんかちょっとこう、音楽に合わせて本人が体を揺らすとか、ちょっとパチパチ一緒に したりとか、ちょっとモノマネもできるようになってきたりとか、本当、かわいいなって、なんか、こんな、ちっちゃい子もこんななんか一丁前なことするんだみたいな、こう、かわいい時期にはなってきますよね。
うん、ですね。まずはこの捕まり立ちから始まっていきますよね。はいはい、そして、
伝え歩きですね。
伝え歩き。そうですね。捕まり歩きをしてっていうことですね。よいしょって、
うん。その、まあ、立ち上がりの時も、まあ、ちょっとそのストンって意外と腰が抜けちゃったり、うん、する子もいたりするので、なんかこう、よいしょってなったら、ちょっとこう、まあ、それこそ、ハイハイの時もだったんですけど、まあ、お尻の方をね、こう、ちょっと持ち上げてあげて、ちょっと腰を支えるというか、補助して、ちょっとタッチする時間を増やしてあげると、本人も楽しくなりますよね。
うん、
あ、なんか目線違うみたいな。あったり、あとまあ、腰を支えてやっぱり、なんかそのまま床から良い子ら背負って立つ子もいたりするので、そしたらやっぱり腰を支えてあげて、
うんうん、
ちょっとこう、で、本人は多分楽しくてぴょんぴょんすると思うんですけれども、
うんうん、
ちょっとこう上下させて、やったりするので、まあそんな感じで、腰を支えるっていうのがちょっとポイントにはなってきます。
うん。
あと、なんだろう。まあ立ったら今度しゃがむので、
はい。
なんかこう、 しゃがむっていうのも大事な、結構バランス取ると思うんですよ。しゃがむまで。なので、こう、おもちゃとかを、こうちょっと足元に低い台を用意して、ちょっと足元だと低すぎるので、ちょっと、なんだろう、テーブルよりは低く、足元よりは高い、ちょっとした、なんだろう、はい、それこそ、ちっちゃい脚立じゃ足置き場みたいな、なんか、なんだろう、洗面台とかに子供とかがある、
はいはい、
ああいうなんか
足の、足踏み台みたいな、
はい、踏み台とかの上にちょっと、あえておもちゃを置いて、ちょっとこう、しゃがむ練習とか、すると、なんか、こう、バランスを取る練習というか、その体幹を鍛えるっていうのもおかしいんですけれども、まあ、体幹をこう、しっかり安定する練習になるので、ちょっとそういったおもちゃを取るっていう遊びの中に、実は体幹鍛えてますよとか、やってあげてもいいと思います。で、つかまりがちで音楽にその、まあ、合わせて体を揺らしたりとかっていうのは、もう重心がだんだんついてくるので、そこから伝え歩きの、いけるっていう、この重心のこの横に、本人が動けるってことは、はい、このまま実は、よいしょって足があとは踏み出すだけなので、そこから、伝え歩きの、第一歩の、サインにはなるので、立ったままこう音楽合わせてなんかこう動かし始めたら、重心から移動ができるんだなみたいな。
なるほど。
ところで、じゃあ今度は、あとは足を一歩踏み出す。その一歩踏み出すのがね、ちょっとまた本人の。
ね、みんなが周りで見てて、ってなる時ですよね。ああ、今日も行けなかった。
行けなかった。そうなん
です。ああ、もうすぐっていうね。みんなでこうドキドキする瞬間が。あったりしますがね。どうですか？じゃあ、こう、音楽聴いて、ただこう、リズムに乗ってるなっていうだけではなくて、あれはもう重心をうまくこう、自分でバランス取ってる遊びの一つにはなってたりするわけなんですね。
そうなんですよ。面白いですよね。
一つ一つがすべてこう、つながっていく、成長につながっていくって思うと、どの動作も愛おしいですね。
そうですね、もうこれができたんだが、もう次の実はステップに向けてみたいなね、なってるって、つながってるってところがあると思うんで。で、やっぱり、ハイハイの時もだったんですけど、まあ、一歩踏み出したいっていうところになったら、大好きなおもちゃをこう、こっちおいでって言って、取りに行かせるとか、それでね、諦めてハイハイする子もいたりもするんですけれども、まあ、そうやってちょっと、おもちゃ取りにおいでとか、いうまたコミュニケーションのやりとりもすごい大事になってくるので、
はい、
あと、息子に、ゴミポイしてって言って、ゴミを捨てさせてただって。
あそこまで行ってね、
そうそう、
ゴミ捨ててきてって言うと、子供は喜んでやってくれたりしますよね。
やってくれますね、ゴミポイ。
うん。
お片付けとかね。意外と、
うん、一緒にやるっていうのがポイントになってくると思いますが、まあそうしたゲーム的なことをちょっと一緒にしながら歩く練習もっていうことになりますね。
そうですね。あとこうお母さんの方で両脇を支えてあげて、ちょっとこう足踏み出しそうだなと思ったら両脇支えてあげて一歩踏み出すっていうのでやってあげるとい
いですね。
伝え歩けない
。
はい。できます。
はい。そしてやはり1歳ちょっと過ぎてくるともうほとんどのお子さんが歩けるようになってくるの で、
ね、
まあ、そんなに心配することはないかと思うんですが、ただそうは言ってもやはりちょっと気をつけなくてはいけない症状っていう赤ちゃんもいらっしゃると思うんですが、
意外と1歳半検診の時まで、まあ、歩けるようになってればみたいな、
あ、そうなんですね、
にはなるので、ただ一歳半検診でまたこうスクリーニングがかかってくると思うんですけれども、
はい。
逆にそれまでに気をつけなければいけないのは、逆にできてたことができなくなってきた。例えば、今まで伝え歩きとか、それこそ、まあ、はいはいできてたのに、それができなくなってきた。お座りもできなくなってきたって、逆に抗体現象すると、ちょっと、こう、病院、に行かなくちゃいけないかなっていうちょっと目安にはなってくるので、
ええ、
今までできてたことがなんでできなくなってきたんだろうってなったら、ちょっと病院に 言ってもいいかもしれないです。
で、それ以外はもう進んでいるのであれば、お子さんそれぞれの特徴ということで、
そうですね。
大きく構えて、まあ、1歳半健診ぐらいまでに歩ければいいかなっていう
そうですね。
気持ちで行った方がいいわけですね。
はい。
ただ、
携帯電話もなければ。
ね、ただ、渦中にいると、どこどこのなんとかちゃんが歩いたとか うちの子はまだとかね、すごく気には
そうです
な
よ
りますよね。
ね。
ついつ
不安
い
に
比
は
べて
な
し
り
ま
ますよ
う。
ね。そう。でもまあ、その今伝えた、ね、抗体現象がなくって、ね、本人がね、まあ、はいはい、だけれども楽しむとか、歩こうとしてるとか、歩けなくても。だったり、であれば、本当見守ってあげて、で、あとはね、そうですね。まあ、歩けるようになったら、もう、おじいちゃんになるまで、おばあちゃんになるまで歩き続けるので。
本当ですよね。
そうなんです。
もうちょっと
も
でも遅くても大丈夫。
う、そう、だと思うので、そうですね。あと、こう、今、まあ、ようやくコロナが明けて、こう、人と人との接触が、どんどんまた盛んになってきてて、にはなってると思うんですけれども、意外とその周りの刺激って大事だったりするので、誰も、なんだろう、まあ、同じ月齢とか、ちょっと上のお子、お友達とか、まあ、親子広場とかで行って、刺激を与えてあげると、また成長の一歩進んだりもするので、なんかお家だけでとかなってしまうと、やっぱり刺激が足りないので、なんかこう、思い悩んじゃうみたいなところもあったりするので、なんか気晴らしに親子広場に行ってあげたいとかやってあげるといいと思います。
子供同士のコミュニティでの成長っていうのも大事になってくるわけで
大
す
事です
ね。
ね。
さあ、ということで、9月に入ってからになりますかね。4回にわたって、月齢ごとの赤ちゃんの特徴や触れ合い方などについてお伺いをしてきました。まあ、この時期、本当にママたち、ご家族の皆さん、悩みが多い時期かと思いますので、ぜひ、ちょっと困った時には、千秋さんにね、アクセスをしていただいて、アドバイスなんかもいただければいいかなと思っています。千秋さん、どんな風にアクセスすればいいですか？
はい。ブログの〇〇タッチっていうところを検索していただくと、お問い合わせフォームありますので、そちらからぜひお問い合わせの方お願いいたします。
ぜひアクセスしてみてください。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。